聖書を朗読します。まず旧約聖書からイザヤ書33章1節から16節、旧約聖書の1112ページ下の段です。災いだ、略奪されもしないのに略奪し、欺かれもしないのに欺く者は、お前は略奪し尽くした時に略奪され、欺き終えた時に欺かれる。主よ、我らを憐れんでください。我々はあなたを待ち望みます。朝ごとに我らの腕となり、苦難の時我らの救いとなってください。どよめきの声によって、諸々の民は逃げ、あなたが立ち上がられると国々は散る。稲子が奪い去るように戦利品を奪い去り、バッタが跳ねるように人々はそれに飛びつく。主は遥かに高い天に住まわれ、シオンに正義と恵みの技を満たされる。主はあなたの時を固く支えられる。知恵と知識は救いを豊かに与える。主を恐れることは宝である。見よ、アリエルの人々は巷で叫び、平和の使者たちは痛く嘆く。王子は嘆き、荒れ果て道行く者は耐える。人は契約を破り、証人を退け、人を人と思うこともない。大地は嘆き衰え、レバノンは恥ずかしめられて枯れ、サロンは荒れ地となり、バシャンとカルメルは裸になる。今や私は身を起こすと主は言われる。今や私は立ち上がり、今や自らを高くする。枯れ草をはらみ、藁を埋め、火のような霊がお前たちをなめ尽くす。もろもろの民は焼かれて石灰となり、切られた茨が火に燃やされる。遠くにいる者よ、私の成し遂げたことを聞け。近くにいる者よ、私の力強い技を知れ。シオンで罪人は恐れ、神を無視する者はおののきに捕らえられた。我々のうち誰が焼き尽くす火の中にとどまり得ようか。我々のうち誰が常しえに燃える炉の中にとどまり得ようか。正義に歩み、正しいことを語り、虐げによる利益を退け、手を振って賄賂を拒み、耳を塞いで流血の計りごとを聞かず、目を閉じて悪を見ようとしない者、このような人は高いところに住む。その高い塔は堅固な岩、彼の糧は備えられ、水は絶えることがない。続いて新約聖書ルカによる福音書19章41節から48節、新約聖書の148ページ上の段です。エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。お祈りします。恵み深い天の父なる神、暑い日々が続きますが、 私たちの健康を支え、今日も聖書の言葉に聞くためにこの礼拝堂に集うことが許されましたことを感謝いたします。神様、どうぞ私の心に平和をお与えください。心安らかに生きることを私に可能にしてください。私の身近にいる者たちに平和をお与えください。体の弱っている人にはあなたが健康と強さをもう一度お与えくださいますように。高齢の者には安らかな時間を、不安のない時間を、家族との平和な安らぎをお与えください。神様、この教会に集うすべての人々にあなたの平安をお与えください。人に言えない苦しみや悩みを抱えていても、あなたが共にいて支えてください。この町に住むあなたの助けを必要とするすべての人々にあなたの平安をお与えください。特にこの国に庇護を求めてやってきた外国の方々に、将来を目指してやってこられた留学生の方々に、あなたの守りと導きをお与えください。神様、私たちの国に平和をお与えください。私たちの国は今なんと危うい状態にあることでしょう。私たち皆が、そしてとりわけ責任ある指導者の立場にある人々が、争いではなく平和を求めますように、知恵と勇気をお与えください。神様、この世界に平和をお与えください。レバノンではあなたの約束の民が暴虐を欲しいままにしております。ガザ地区でも同じことです。スリランカの和平は今や壊れようとしています。東チモールも危うい状態にあります。東北アジアには核戦争の危機があると噂されています。これらすべてのことを作り出したのは私たち人間ですけれども、あなたはこの世界と私たちを創造されましたので、どうぞ私たちの罪を許し、世界とその中に生きる人間ばかりでないその他すべての命をどうぞ憐れんでください。聖霊なる神様、今日も私たちの心にお語りくださいますように。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。今日はルカ福音書に基づいてお話をします。先ほどお読みした箇所でイエスは、やがて死ぬことになるエルサレムに近づいて都が見えたときに、その都のために泣いたと書いてあります。ギリシャ語では泣くというのは涙を流すという言葉ではなくて、声を上げて嘆くという言葉です。クラウゾというギリシャ語です。そしてこう言います。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたならという言葉は、私たちには今の私たち自身に向けられた言葉と受け取るべきであろうと思います。私たちはどうすれば平和の道を見出すことができるでしょうか。それとも私たちにとっても 平和の道をわきまえることはやはりできないということに結果的になるのでしょうか。この言葉に続けてイエスは、やがてエルサレムを襲うであろう悲劇についての予言を行います。やがて時が来て敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。この描写は古代の都市に対する攻撃を描く際の一般的な特徴が含まれています。しかしルカ福音書は1世紀の末に書かれていまして、この福音書を書いている著者、ルカという名前で呼ぶとしますと、ルカとその読者にとってはこのイエスの予言が実現したことはすでに明らかです。紀元後70年にローマ軍がエルサレムを包囲して攻撃しまして、その結果神殿が破壊されました。ですからルカもそのこの福音書を読む読者も、このやがて時が来て敵が周りに砲塁を築きという描写が70年のエルサレムの包囲戦を意味していることは明らかです。つまり、ルカはイエスが処刑されて、イエスの処刑はおよそ30年ぐらいですので、それから40年経って紀元後の70年に生じた戦争の悲劇をイエスのエルサレムへの入城の出来事と関係づけて描いています。神の訪れてくださる時をわきまえなかったというイエスの言葉もそのことを暗示しています。神の訪れてくださる時という表現は2つの意味を含んでいると思います。1つはイエスが平和のメッセージをもたらしたその時をお前たちはわきまえなかったという意味、つまり平和の使者であるイエスをお前たちは拒絶したからだという意味。もう一つはそのイエスを拒絶した民族に神が戦争による破壊をもたらす、その時がやがて来るということをお前たちはわきまえなかったからだ。二つともそれは実現したというふうに読者は読んだはずです。私たち自身は今どのような神の訪れの時に直面しているのでしょうか。平和のメッセージをキャッチするための時であってほしいと心から願います。ではイエスの時代に平和への道はどのように見えたでしょうか。ちょっとだけ歴史を振り返りたいと思います。大まかに言いますと、遠くから眺めるとすごく平和に見えるだけれども、近づいてよく見ると、非常に平和でない要素が見える、そういう、ことが見て取れます。それを2つの角度から行います。まずローマ帝国の全体をこの時期見てみますと、最盛期ですね、ローマの平和、パクスロマーナと歌われたこの時代、アウグストゥスという皇帝からコモドゥスという皇帝あたりまでが大体そうだと思いますが、この時期は皆さんも名前をご存知と思いますが、ネロという皇帝が、暗殺された後騒乱状態になりますけど、ティベリアスという皇帝がそれを平定しますが、そのネロ帝暗殺直後の騒乱を除けば外面的には内戦がない、極めて長い平和な時代でした。だからローマの平和と言われます。キリスト教もこの時期に成立しています。しかしローマ帝国全体を見ると非常に平和で繁栄しているのですが、その東の方にありますユダヤを見ると様相は一変します。ユダヤ人は紀元前63年にローマの武将であるポンペイウスによってエルサレムを一旦占領されて、神殿の至聖所に異教徒の大将が足を踏み入れるというとんでもない出来事が起こりますけれども、それがあって以降およそ200年間にわたってことあるごとにローマ帝国と衝突を繰り返しました。例えば紀元前4年、これもイエスが生まれるすぐその時期ですね、にヘロデ大王が亡くなりますと、その後継をめぐって内戦が生じます。 後継王の位置を継げる立場にあった人たちに混じりまして、ローマ帝国の傀儡政権を拒絶する人々を巻き込んだ内乱が生じます。それが収まって紀元後の6年、ユダヤはとうとう、ユダヤサマリアは王が廃止されまして、ローマの直轄領になります。属州に直接組み入れられます。するとガリラヤのユダという人物が現れまして、何をやったかと言いますと、直轄領になりましたから税金がかけられるんですね。その税金不払い運動を始めます。反対闘争です。で、彼が主張したのはこういうことです。聖なるイスラエルの土地の収益はすべてヤハウェの神一人のものだ。税金を納めることは実会の第一回、私以外に神があってはならない、それに違反する行為だ、こう主張しました。さらに、紀元後39年40年、つまりイエスが処刑されてから10年くらい経った時、当時の、皇帝はガイウス・カリグラですけれども、カリグラはエルサレムに、自分自身の立像、彫刻ですね、を持ち込もうとします。偶像礼拝が禁じられているエルサレム、ユダヤ民族の聖なる都にそれを皇帝がしようとする。そしてものすごい緊張が高まりました。で、この緊張はシリアのにいる、総督が介入したり、カリグラ自身が暗殺されたりすることで辛くも回避されております。そして、それからさらに、十何年経ちまして、紀元後66年には平和は完全に失われてユダヤ戦争に突入いたします。66年から70年まで戦争が戦われて、ユダヤ軍は完全に敗北してエルサレムは、滅ぼされて神殿が焼失しました。これが第一次ユダヤ戦争で、この戦争に負けた後ユダヤ人は、特別に税金をかけられました。で、それで終わったのではないんですね。紀元後の115年から117年くらい、オリエントの各地でユダヤ人が反乱を起こします。ローマの属州の各地で、その結果、それまでは一大ユダヤ文化の中心であったエジプトのアレクサンドリア、ここのユダヤ人共同体は壊滅的な打撃を受けます。70人訳聖書が成立した、5つあった地区のうちの3つがユダヤ人地区であったという、ヘレニズム文化の中心をユダヤ人も共に担っていた、その都市のユダヤ共同体が壊滅状態になります。そして最後は、それにさらに引き続く132年から135年の時期、これはバルコクバの乱と言われている乱があります。バルコクバというのは星の子という意味です。星の子というのはメシアという意味です。もう一度、ローマ帝国に対する武装闘争、全面戦争がありまして、これも敗北します。そしてとうとうユダヤ人はエルサレムに立ち入りが禁じられます。町の名前が変わりまして、アエリア・カピトリナという町になって、エルサレムは異教徒だけが住む町になった、こういう歴史があります。つまりローマ帝国を全体としてみれば極めて平和で繁栄しているんですけれども、ユダヤの歴史を割とそこの地域の長いスパンで見ると緊張と戦乱にまみれているということです。ではもう一回、視点を変えて、イエスの時代、つまり税金に対する不払いの闘争があったのと、カリグラの危機ですね、その間は全体としてみれば、ユダヤ全体としてみればどうだったか。で、これまた外面的に見れば割と平和だったんです。つまり、ローマから派遣されるユダヤの総督がいます。私たちがよく知っている名前の総督はピラトゥスですね。それとエルサレムのユダヤ人の指導者、神殿の支配者たちです。今日もここに出てきますね。祭司長、律法学者、民の指導者たち、この人たちとの間には、政治体制に対して概ね合意が形成されていまして、ある程度安定した時期にありました。ユダヤの指導者は ユダヤ人が騒乱を起こさないために監督する責任がありました。そしてもしそれ疑わしい人物が出てきた場合にはローマの官権に引き渡す義務がありました。それが政治上の安定を保つシステムになっていた。ローマの歴史家のタキトゥスという有名な人がいますが、こう書いています。ティベリウス帝の支配下は平穏であった。スープティベリオクイエス、ラテン語で非常に簡潔ですね。イエスのふるさとであるガリラヤというところには王がいました。ヘロデ・アグリッパ、ごめんなさい、アンティパスという王です。アンティパスという王はなんと紀元前4年から紀元後39年まで、つまりイエスが生まれた時からおよそ死んだよりさらに10年後ぐらい、43年間も支配権を保ちました。これは平和であった証拠です。でももう一回近づいてよく見ると紛争や緊張の目が非常にいっぱい見えます。ガリラヤでは、先に触れました、王ヘロデ・アンティパスが紀元後の19年に、セフォリスというところから、これイエスのガリラヤのすぐナザレという彼のふるさとの村のすぐ近くにあるでかい町なんですが、そこからガリラヤ湖畔に都を移しています。そしてそれに何という名前を与えたでしょう。ティベリア、皇帝ティベリウスに献呈された町です。ローマ皇帝にちなんで自分の王国の首都を呼ぶこのユダヤ人の王は、自分たちの王国がローマ帝国の一部であるということを積極的に認めている王です。そうですね、まあ、あんまり適切な比喩ではアナロジーではないかもしれませんが、米軍の存在を積極的に認めている日本とちょっと似ているかもしれません、この王はローマ帝国に忠誠を尽くしているわけです。しかしティベリアという都市、新しい首都は、かつてその一部に墓地がありました。ユダヤ人にとってはこれは汚れた町です。ヘロデ・アンティパスの王宮には動物の絵が描かれた広間がありました。これはユダヤ戦争の時に群衆によって破壊されています。彼は兄弟の妻と再婚しました。これを洗礼者ヨハネは批判しています。洗礼者ヨハネはそのために捕らえられたという伝承が新約聖書に残っていますね。こうしたことすべてはユダヤ人民衆の反感を買ったわけです。さてエルサレムでは、総督ピラトが異教のシンボルが刻まれたコインを鋳造させました。彼以前の総督はそれを慎重に避けていましたのに。あるいはローマ皇帝のシンボルをエルサレムに持ち込もうとしたりしました。あるいはエルサレムの水道工事のために神殿の財宝から出費させたとして民衆の怒りを買っています。さらにその水道の配管が、墓地の一部を通過した可能性があります。そうするとその水はユダヤ人にとっては汚れます。つまりガリラヤでもユダヤでも支配者は民衆の文化と生活様式を脱ユダヤ化、新ローマ化しようと試みました。そして民衆はこれに反発したわけです。イエスが登場した前後にはその時代の緊張と苦しみを表すかのように預言者がたくさん登場します。もちろんイエスもその一人です。洗礼者ヨハネは先ほど申しましたように王ヘロデ・アンティパスの婚姻をユダヤの法律に反すると言って批判し、洗礼による罪の許しを述べ伝えました。罪の許しを述べ伝えるということは私たちは汚れているという認識を彼は持っていたからです。そして洗礼が罪の許しを与えるのであれば、神殿はその機能において相対化されます。神殿には許しの儀式があったわけですから。イエスも悪霊払いを行っています。どういう意味だか分かりますか。私たちの領土には悪霊がいるって彼が信じたから悪霊払いを行うのです。その悪霊の一つはどういう名前を持っていましたか。レギオ、ローマの軍団という名前を持った悪霊がいました。イエスの死後 しばらくしてサマリアに登場した無名の預言者がいます。彼はかつての北王国イスラエルの聖所があったゲリジムという山が、今でもこれはサマリア教徒にとっては聖所ですけれども、そこにかつてモーセが隠した聖なる祭儀の道具を掘り起こす、そういって群衆を集めた、そういう、歴史の報告があります。つまりエルサレムではなくてゲリジム山こそが真の礼拝所だと彼は言いたかったのだと思います。ヨハネ福音書のスカルの井戸の物語にその反映がありますね。サマリアの女が、真の礼拝所はどこなのか、私はゲリジムですかエルサレムですかという話があります。この時総督ピラトはこれは危険だと判断して軍隊を送って人々を虐殺します。でそのあまりのひどさに責任を問われて、やがて彼はローマに召喚されて罷免されますけれども、アレクサンドリアのフィロンという学者、政治家もはこのピラトについてこう言っています。収賄、蛮行、略奪、虐待、侮辱、ひっきりなしの裁判なしの処刑、前代未聞の耐え難い残忍さ。そしてこのピラトのもとでイエスも処刑されました。原始キリスト教会は、ユダヤ人とローマ帝国の間にあったこの緊張と危機そのものを自分たちのアイデンティティを表すシンボルとしました。十字架につけられたメシアキリスト。十字架刑というのはローマ帝国が反乱者を処刑する方法だからです。十字架につけられたイスラエルのメシア。こんな時代に平和への道を見出すことは大変難しかっただろうと思います。私たちの時代はどうでしょうか。私たちの時代はいくら不景気とは言ってもやはり物質的な繁栄の真っただ中にあります。テレビをつけるといろんなスポーツをやっていて、こう楽しみにはことを書きません。サッカーもバレーボールも水泳も高校野球 もういつでも何でもあります。でもその一方で信じられないような残酷な殺人事件が繰り返し報道されます。収賄、詐欺、振り込め詐欺なんてまるで日常茶飯事になってしまいました。そして私たちの国は周辺の国と悲しいことに領土問題を全ての国と抱えています。核兵器の危機があります。漁師さんが国境警備隊に銃で撃たれて死ぬっていう、そんなバカなことが私たちの国では起こる。戦争をめぐる歴史認識の対立が、東アジアの他の国々との緊張を生んでいます。ではイエス自身はそんな難しい時代にどういう行動を取ったでしょうか。いくつか見てみましょう。今日のテキストの後半部分は宮清めのエピソードです。イエスが神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人を追い出し始めて彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。ここを見ますと、なるほど、イエスは強盗の巣に堕落してしまった神殿祭儀を祈りの家にふさわしいものに改革しようとしているように見えます。しかし私自身は祈りの家型の神殿祭儀というのが、じゃあ具体的にどういう形のものじゃないといけないのかというのが実はよく分かりません。神殿祭儀というのは動物を殺して犠牲を捧げるのです。ですからそこには動物を扱う商人ですとか、動物を飼うための特別の、コイン に交換してくれる両替人とかどうしても必要なんですね。それがないと猜疑的に正しい犠牲行為を行うことができないからです。だからお祈りタイプの神殿がどういうものなのかちょっとよく分かりません。他方イエスにはこの神殿は崩壊するという予言が残されています。だとするとイエスの本来の意図は神殿の祭儀を改革する、つまり宮が汚れているのできれいにするというよりはむしろこの神殿を大掃除して大掃除を先取りする、つまりこの神殿はもういらなくなるのだと、そういったのではないか、それが元来の意図ではないか、そういう気がします。現在の神殿はじゃあ何にとって変わられるのでしょうか。おそらくそれが神の国にとって変わられるのだと思います。神の国が来るときこの神殿は解体される。イエスがそう境内で教えたとすれば、彼がなぜ神殿内の商売人たちを追い出したのか、イエスの教えを見守っていた神殿の指導者たちがなぜ彼を殺したいとまで思ったのかはよく理解できます。そして今日のエピソードに先行するルカ福音書で言いますと19章の28節以下はエルサレムに入城するという物語ですね。イエスはオリブ山のある町の東側からロバに乗って入城します。この入城方法はローマ帝国によるユダヤ支配への対抗行為、カウンターデモンストレーションである可能性があります。なぜかというと杉越祭のような大きなお祭りに際してはピラトのようなユダヤ総督が普段はローマ軍の駐屯地である海岸沿いのカイサリア、カイザルノという町ですね、海のカイザリアから、つまりエルサレムから見れば西側から、イエスとは反対側からロバには乗らないで一個軍隊を連れて、一軍団を連れて町に入ってきて祭りを警備監視したからです。イエスはローマの総督が軍隊を連れて入ってくる方向とは逆の入り口からロバに乗って入場しました。私の平和は君たちのものとは違う、そう彼の入場行進は告げています。イエスが目指した平和はエルサレムの神殿勢力ともローマ帝国による軍事支配とも一線を画しているものです。じゃあ具体的に何を考えていたのでしょうか。一つのシンボルは12人という弟子の中核グループです。これはもちろんかつてのイスラエルに12の部族が存在したというところから、そういう伝統から採用されたシンボルです。つまり王ですとか神殿ですとかがイスラエルに出来上がるより前の時代のイスラエル統合のシンボルですね。それを使います。イエスはしかもイエスが任命したのは十二部族の長、族長というような偉い人ではありません。そうではなくて何部族の出身かなんて本当は全然わからないガリラヤの漁師とか平民とか徴税人とかそういう人たちです。ただの人。そしてその十二人に対してイエスはこう約束します。この世の終わりが来れば君たちがイスラエルの十二の玉座に座してイスラエルの十二部族を指導する、これがイエスの目指した平和を一般の人々に分かりやすい仕方で、伝達するシンボルの一つだった、そういう気がいたします。私たちは今の時代どのような平和のためのシンボルを持っているでしょうか。あるいは平和に反するためのシンボルに囲まれているでしょうか。素顔のイスラエル軍最前線の兵士たちという本があります。イスラエルのジャーナリストが書いた本で、それを見ると イスラエルの軍隊でどのようにして若者が兵士として教育されていくかということが分かります。一番有名なエピソードはマサダというユダヤ戦争が負けた時に最後まで残って抵抗した人たちが最後に集団自決を遂げた要塞があるのですが、そこで、戦車部隊の、新入兵が初年度兵が18歳ぐらいですけれども、宣誓式を行います。マサダは二度と落ちることはない、そういう宣誓式です。でそこで歌を歌います。詩編の歌です。僕はそれをヘブライ語でも歌いますけど、こういう意味の歌です。イスラエルを守る者はまどろむことも眠ることもない。国防軍のことを指しているのです。激しい歌ですね。かつて2000年前に民族同胞が壊滅自決の死を遂げた古戦場で私たちは二度と負けないという軍隊の入所式を行うのです。この本にはイスラエルの兵士は超人的戦士でもなければ冷血人種でもない、ただ戦火の絶えない悲劇の歴史によって生み出された一人の兵士に過ぎないと書いてあります。普通の若者なのです。そしてその戦車部隊には女性の教官もいっぱいいる、軍事教練をする教官が、で若い坊やたちはその美しい女性の教官たちにこう憧れて胸を躍らせながら戦争の技術を学ぶのだそうです。なんというシンボリズム。もう一つ同じイスラエルから、もう一つのお話をしましょう。バッドヘン、シャハクという少女の話です。この少女は今から10年前ですか、1996年3月、彼女の誕生日のその日、プリム祭という、春の祭りを祝う誕生日ですけれども、彼女は、15歳でお友達と一緒に、仮装パーティーに出かけます。そして、町に遊びに行くんですね。テラビブです。テラビブに遊びに行って、そこでパレスチナ人の自爆テロの巻き添えになって、即死です。でちょうど10年前、4人のお友達のうち3人が即死し、1人だけ生き残りました。15歳の少女が渋谷に遊びに行って、テロに遭うという、そういうことですね。でこの3人の少女は3つお墓が並んで建てられていますけれども、彼女が9歳の時に書いた詩が、あります。お読みします。私、国のために祈っています。この美しいいい国には花もあるし木もあるし蝶々もいるし何でもあります。この国に欲しいのはただ一つ、平和です。私はそれが本当に欲しい。どうして平和にならないの？お母さんに聞いても答えません。ただ私の頭を撫でるだけ。テロのニュースを聞くと私は不安で気分が悪くなる。だからお母さんに聞かないではいられません。いつ平和になるのって。私は平和になる日を待っています。私は呼んでみます。平和さん、来て来て。呼んでも呼んでも平和はなかなかやってきません。バッドヘン・シャハクの、ご両親はやがてパレスチナ、イスラエル双方の遺族の和解の、NGO に参加し、広島を訪ねておられます。バッドヘンというこの少女の名前は実は花の名前なんだそうでして、見えますでしょうか、小さいですがこの花、今お聞きしたら僕は花の名前よくわからないんです。多分ひなぎくではないか、ひなぎくちゃん 私は、これも平和のシンボルになりうると思います。そして、彼女のご両親が訪れた広島の貞子ちゃんの折り鶴も平和のシンボルになると思います。アンネ・フランクのために作られたアンネのバラも多分そうなる。そしてキリスト教徒は、彼ら自身にとっての最も根源的な平和のシンボルを持っています。それが十字架につけられたキリストです。このシンボルはしかしキリスト教徒のためだけに用いられてはならない、そう強く思います。これは全ての弱い立場にあって暴力から逃げることのできない人々のために、その人々のためにこそ用いられるべきだと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちの愚かさのゆえの苦しみと私たちの欺きのゆえの社会の中にある不義をお許しください。私たちの罪を許して平和に生きるものとさせてください。私たちがあなたが用意された平和にふさわしいシンボルを見つけ、それらを有効に用いてこの世界に平和を作り出していくことができますように、知恵をお与えください。勇気をお与えください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の474番です。お立ちいただける方はどうぞご起立ください。